こんにちは、滋賀漢方ハリー会の日記です。本日が2021年の09月28日ということで、前回の収録から約3週間です。はい、この間なんですけども、前回の9月5日の段階でもね、いわゆる第5波と言われた7月末から、オリンピックの始まった頃からもう急激に、増えた、ものがだいぶピークアウトしてるんじゃないかと、おそらくしただろうという数字には下がってきてたんですけども、その後3週間でまあ驚くほど、行政もそれから分科会って言われる先生たちも今回なぜこんなに収束してるのか、要は訳がわからんと、もう完全にお手上げ状態ということになってるんですけど、まあとりあえずね、新規の感染確認をの数字だけに一喜一憂するっていうのはこれはちょっと違うだろうと思うんですけども、まあでもそれ数が下がっていること自体はこう歓迎すべきことだと思います。そして今月いっぱいで緊急事態宣言を出していたところ、それからマンボウを出していたところは全部解除ということみたいです。はい、緊急事態の宣言とかね、マンボウに格下げしてもうちょっとやるかって、それも全部解除するみたいです。まあこの下がり方から言えばね、そうなんですよね。滋賀県なんかで言うと今日はまあ30出てましたけども、それまではずっと11、12ぐらいで、ということは、5月なんかよりもずっとずっといい数字ですし、6月の一番良かったところにこう近いようなね、数字になってきてるということ、まあこれは当然かなということなんですけども、でちょっと前置きが長くなりますけども、日経新聞が、ね、調べたところで、渋谷地区なんですけども、飲食店 を調査すると6割の、店がその一番数字の高かったオリンピックパラリンピック期間中、もう時短要請を守らないということは当然アルコールも提供していたと。で、もう4月の段階からアルコールは提供禁止になってたんですけども、おそらくその6割とまでは言わなくても、3割4割のところはそのままアルコール提供してたでしょうし、それから6割の店が営業しているということは、まあ、外出てその、まあ、ついでにご飯を食べて帰りたいと、アルコールがあるんやったらそれも飲みたいと、からわざわざ飲むためにくくり出してる人ってね、こういうのはもうちょっとやっぱ怖いからやめとこうと、家飲みにしとこうとかというこう人たちをさっぴくと、100% の需要を満たしてるということで、外食で、アルコールを飲みたいと、と全くね、その飲食店の利用それとアルコールの提供というのはこの数字の上下には関係がなかったということなんですけど、まだ相も変わらず飲食店のことの締め付けだけはしますね、本当にね。どうするんでしょうかね。まあ明日に自民党の総裁選が、あるということで、どなたになるのかまだちょっとよく分かりませんけども、というかまあそのためにわざわざ今日収録してるんですけども、この感染症の分類をまず下げるということね、それから飲食店への締め付けというのね、これをごめんなさいってちゃんと言うことね、これをしないとね、次の総理大臣は半年もたへんのちゃうかなと、いうことが思われます。はい、で世界的に今ね、ところがですね、お隣の韓国が日本よりもワクチン接種率が高いのかな、なのに、まだ感染が収まりません。1日に3000人に、韓国の人口がやっぱり日本の約半分ですから、それを倍にするとこう日本だと6000人出てるという計算になるんですね。相当な数字ですよね。から、アメリカはまあこう地域によってもう全くワクチンなんかやるかいっていうような地域があったりするから当然なんですけども、やっぱりまた感染が膨らんでますし、から一番最初にファイザーのね、ワクチンを打ち始めた、イスラエルが、感染者数がねある程度出るのは分かるんですけど、死者数がねまたね増加してるって、ここら辺がちょっと不可解なんですけど、だから3回目のブースター接種というのをねもうやり始めてるということなんですけども、ワクチンは確かに重症化に対しては効果がありますけど、感染そのものに対してはある程度の抑制しかしないということはね、これはね、全世界がねよく知ったというところら辺になると思います。うん、ただ、まあ、この、 春以降、日本でいうと梅雨時期ぐらいから全地球レベルで広がってしまった感染力の強いデルタ株っていうのは相当に行き渡りましたから、 でその割にはその数からすればやっぱり死者数っていうのはね全然率が違うんですね。去年の武漢から北イタリアでニューヨークなんかではね感染したらもう10何パーセントの方が亡くなってたのが死者の率っていうのが高いところでも 2,3 パーセント、日本においては 1% はるかに下回ってますからね。日本においてはじゃあ 1% 下回って 0. 何パーセント言ったら普通のインフルエンザと一緒ちゃうのという話なんですけど、まあそういうところら辺で、このまま弱毒化が進んでくれたらなという希望を持ちながら、だいぶ長くなってきている身体各部の情報病床なんですけども今日も、実は肺部痛腰痛をまとめようと思ったんですけども1回ではとても終わりそうにないという、レジュメを書いてになっています。はい、じゃあ行きたいと思います。1まずは、表地方の、体位と、その他の、注意点を復習ということで、ね、リアルの月例会が、もう1年ぐらいしたら普通にできるんじゃかなと、思ってたんですけども、だからこのネットサウンド講義がこんなに長く続くと僕自身が全く思ってなかったんですけども、だいぶ長いんで表地方 の注意点とかハイプ腰部とかの注意点っていうのをちょっともう一度復習したいと思います。ここで1.1、肩こりは、基本、腹外でということですね。はい、表地方のね、この後にも出てきますけども、強さっていうのはね、側外が一番弱いです、ね、で次が腹外で材というのはその表地方 刺激量っていうのが圧倒的にボンと跳ね上がりますということで、肩こりについては基本は腹外だと思います。これは首 の凝り痛みなんかも含めてね。で、なぜ腹外なのかっていうと肩こりっていうのは緊張してるものを取ってほしいわけですよね。ただ、基本その痛みと肩こりというのはこの場合は分けて考えてほしいんですけども凝っているものやったらものすごく凝った状態がどんだけいるんだかっていうことを見ないければいけないですしそれからものすごく凝っている状態で治療してほしいということになりますということで、腹外で表治法を行うということが基本になります。まあ、もっと基本的なことを言うと主訴が横隔膜よりも上の場合は腹外で横隔膜よりも下側の場合は、側外ということになるんですけども、はい。1.2、腰痛は、基本側外でということでもうほとんど答えを言ったわけですけどもで腰痛の場合もこれ緊張して、ね、痛みが出るんですけどもこの場合にはその立位だとものすごく緊張して上から体重かかってますしそれから下に、まあ、こうか足をね分回して歩かなければいけないしで上からも下からも負荷がかかっていることなんでということはその負荷がかかっていない状態の深い部分のところを治療してやけどなければならないということで一番刺激量も弱いですしそれから負荷をかけていない側外で治療するということが基本になってきます。はい、またもう少し向こうになりますけど膝の治療なんかもね基本は僕は側外の方がいいと、思っています。これは上からの体調を思いっきり支えているんですから緩めた状態でやった方が負荷がかかっているとその深い部分のところにこう刺激というか作用させたいものがいかないからということですね。はい、で 1.3あまりに、激痛は、在でということで右矢印で、肺部痛の、実例から、側外にも、なれなかった、腰痛の、亀裂腰椎の亀裂骨折ということですね。はい、でいうことなんですけどもものすごいそんな激症やったらじゃあ基本側外なんちゃうのという話なんですけどこれがね痛すぎると、まあ、移動してきてもらいますよね。僕はその基本、往診ということをしてませんからその場面に出くわしてないということもあるはあるんですけども、 自動車に乗せてきてもらって、ほんで、ベッドのとこまで来るともう、座ることしかできなかったりするんですね。もしくはそのこれ一つ実例なんですけども、夏にあったどうもこう首にこうがグッと押されて、そっから痛いと寝違いのような状態ですと。で、旦那さんに運転してきてもらって、来たんで、なんとかなんとかこう僕その状態を聞く前にベッドに、ね、凝がされてたんで、で本地方はしたんですけど、これは大変かが大変だなということで、そのまま座ってもらって表地方をしたということです。もう大変かができなかったということ でその代わり同然には、ね、ものすごく、ね、気を配りましたよね、うん。でもほとんど停止で の駅もしくは A 駅 のこう手法というのは本当に形程度で、ローラー針遠心を先にやってしまって斜方針でピンポイントを叩くという、もうほとんど賭けのような状態の、ことをやりました。から、このね、冬からつい最近こう終わった方なんですけども、まだ30いってない女性なんですけども、前の日にすごく激痛の腰痛が発生して、でちょっと耐えてたんですけども、夜中になってどうしても痛くて痛くて耐えられないからということで救急で搬送をしてもらったんですけども、痛いのも、ね、我慢してね CT を取るからって、でもようわからんし、痛み止めこれあげる境にもう帰っときって言って、こんな病院ではもう当てにならんわいうことで、あくる日にこう、来たんですけども、ただ、自力で歩けないんですね。でお母さんに支えてもらって、ベッドまで来たんですけど、とてもじゃないけど痛くて寝れないって。でもうそこから本地方も在、それから表地方も、どうもこれは亀裂骨折があるということなんで、そこの部分に斜方針をして、それから在のままで、臀部のとこなんか犬目、あるいは二項線もキンキンですよね、はい。でも、まあ、これ本地方が効いてたからなんやけど、最後の最後になってゆっくり横になってみって言う。でそれでそーっと慣れたんで、そこから臀部の高血がすごいんで、そいつだけ緩めて、これでなんとか今日は、自力で寝起きだけはできるから、でトイレも行けるから、で痛みはでもあんまり引かない、でも最低限こう流動食のような食事をして、でトイレをしてということで、ちょっと腰据えてやろうかっていうふうなね、こともあったりします。だから痛すぎるとね、横にもできないということがねあるんですよね。で、まあ、多い時には胴背を気にして、で、あとは腹をくくってやってくださいということなんですけども、もう一つ右矢印があって、肩関節の、表地方にも、体位は大切ということで、まあ、ちょっと、肩関節のところで言いそびれてたんですけども、基本はね、可動制限がなければやっぱり腹外であります。で可動制限がある、あるいはこう場合ですね、他自発がある場合には、側外でやりますけどもね、一つあったんですよね、こういうのがね、あまりにこうちょっと草むしりしただけなんやけど、痛くってもうそこから一晩寝れなくって、でそれが日曜日だったんで、もう月曜日に飛んできたと。でどうもちょっとなんかこう亀裂があるなと。でそれはいいんですけどもね、3日ぐらい通ってもらってもね、全然ねこの痛みがねあんまり変わらないですよ。痛み止めを飲まないと寝れない、おかしいなーって、それ自体は回復してるはずです、局所の熱が取れてるのにって。でそれまでずーっと側外で表情してる、あひょっとしてこれはやっぱり刺激量そのものが足りないんじゃないかなっていうことで、材にして、それであとまあ肩そのものも触りやすくして、斜方針をやったらその場からこう痛みが引いてきて、あこういうことも考えなきゃいけないんだなっていうのがあって、でそれ以後にね、三角筋のね肉離れを起こしている人が今年の夏は多かったというか、おそらくコロナで、身体そのものが脆くなってるからなんでしょうけども、そういうケースが多くて、で深く肉離れを起こしているもんですから、どの方もね思ったほど今までほど こうのスピードで治らんですよね。で最後じゃあその今さっき の, あのケースがあるんで座位にしてで、射方針をやったらこっから治るんですよね。ああ肩関節の標柱っていう時にはこの体っていうのはね、ものすごく大事だったなという勉強を夏にしたっていう話です。はい、じゃあ次いきます。 1.4、骨折の、判別法で右矢印ということで、脈診と、打診だが決して決めつけずにということですね。はい、骨折のことは何遍も出てきてますし、今さっきも出てきてます。で案外こう、椎骨の亀裂骨折っていうの多いです。昔ね僕の学生時代なんかにね背中がむしゃげてとかいうような、ね、おばあちゃん来て、まあ自然に圧迫骨折を起こしたってやつですね、うん、で背が一辺に2センチも3センチも縮んだなっていうおばあちゃんがやったんですけども、まあそういう人はやらへんのですけどね、やっぱりね原因不明のもう強烈な痛みがっていうのはね、骨折亀裂骨折をやっぱり疑ってほしいと思います。後の方でね、後っていうか何回か先にはこう膝が出てくるんですけど、どうしてもね曲線の痛みが取れないということで福島光道先生が、対処通理っていう機械を考え出したっていうのがあるんですけども、今考えるとねそれはね曲線付近もね亀裂骨折がね、発生しやすいところなんで、ね、そいつなんちゃうかなと思われるんですけども、うん、で、骨折に関しては何遍も繰り返してるんですけど、両方の寸法が同時に強くなっているというのがこれが骨折の脈上です。2つほど経験するとね、これはもみ脈状だけでほぼ見抜けるようになってきます。で、それだけじゃなくって遠くから打診する。で、遠いとこから打診してて、この痛いっていうかこうその箇所に響くかどうかですよね。痛みがあるかどうかじゃなくて響きがあるかということ、この2つを合わせるとほぼ間違いなく鑑別できます。ただ背中が痛い、局所がすごい痛いって言われたら、あ、これは亀裂骨折なんじゃないかなっていうふうなことを見ていく、いうふうに先入観で見ていくと失敗するっていうのが、背部腰部でもあります。必ず他のところでもそうですけども、確認をしてください。はい、1.5、 じゃ専用転身の、活用ということで、右矢印、転換手法より、ずっと手軽で、安全ということで、はい、まあね、特殊なアイテムのことの話になっちゃうんですけども、今の僕のまあ臨床を基準に、お話をさせてもらってるんで今の話をします。で、特にね積載ですね、過打血って言ったらいいかな、脊柱の際のとこの高血なんかを取ったりするのに転換手法っていうのね、 A を A にとかね、 A を A にってやつですね、これをこう使ってたんですけども、これ正直難しいです。特に A の手法っていうのが液の頬ですね、これがこうできていなければこの転換手法っていうのは使えないんですよね。で、ものすごくよく効くんですけど、ただ蛇専用停止、これは針そのものの形が特殊ですし、でそれをタッピングの操作で、持っていけるということなんで、このタッピングの練習なんてね、自分の体でねいくらでも叩きますから、でそれで練習していくと、転換手法よりは1回の効きは弱いですけども、活動ができるのでね、非常に簡便にできます。からゾーン処置っていうものができますね。これはまあ YouTube の動画にも上げてますから、具体的なものはそっちも見ていただきたいと思うんですけども、その頭の方から行うということにすると、背部全体、腰部にもすごくこう一気に、緩みがこうもたらすことができるんでね。で、非常に便利です。で、まあこれができるようになってから、後々の話にも続いてくるんですけど、背部の治療そのものはね、すごくね、楽になりました。はい、じゃあ復習はもう一つセクションを変えて続く感じなんですけども、いきます。2、ローラー針と、遠針ということで、これは賛否あると思います 特に、ローラー芯に関しては、はい。ただ、これも僕の臨床が今やってるということやし、それ、これをも、ローラー芯飲酒を用いることによって、成績が、下がったという例は聞かないんで、このままお話しさせてくださいね。2.1、理論としては、気体血を、の、解消ということで、はい、8月の、8日の日、オリンピックの閉会式の日に、伝統神経学会の小委員会に行ったんですね。で、北進会の先生が来ていただいて、会員の、方先生はまだその指導員の資格まで取れてないんで、その実技を見て公開するわけにはいかないということで、北進会の側の方が派遣しますよということ、そうしてくださいということだったんで、で関東支部長の先生が来ていただいたんですけども、で今いろいろなお話をしました。ね、でその中で例えばローラー芯だとか遠心だとかやったらね、やっぱりそれはこう通じるものが非常にあって、向こうの会にはこうないこう手としてやっぱり研究したいなというお話なんかもたくさん出ましたし、まあ僕たちもここではその身体学部の病床なんで、全然ジャンルが違うんで言いませんけども、あこういう表情法も表情じゃないごめんなさい診察法もあるんだなと、感じるところは、ね、いくつも、ありました。で、時間をかけてねゆっくりねじっくりね、まずはお互いに批判をしないということから話するとすごくね面白いことっていうのは今たくさんたくさんあるだろうと思いながら来たんですけども、僕はあんまり四文字熟語を活用しないというかね、あえてこう避けているところだったんですけども、この肺部についてはこれ気体結合を解消させてるんでしょっていう話があって、あなるほどそっかっていう感じですね。で、気が滞ってますよね。気が滞ってるとこうおけつに完璧になってるのもあるし、おけつの手前っていうのかの状態もありますよね。でおけつがあるから気体っていうのが発生するかもしれません。で、あローラー芯遠心っていうのはこれをやってるんだなって、この言葉で表すのが一番簡単だし、それから合理的なんだなっていうふうにね思いました。はい。で、ものによっては気体を、解消させてます。ものによってはその刺激量がありますから血をそのものを、血を動かして、でも四文字熟語になってるんですか、これはねどっちがねどっちというふうにあんまりね区別しなくてもいいんだなっていうふうにね、それも同時に思いました。ちなみに余談なんですけども、一番興味を示されたのは射方針なんですよね。でドンと叩くことによってこう深い部分の血を直接動かす、でこういう手法というかね道具というかね、それは頭で描いててもなかなか手に入れるものではなかったし、こういう方法で体が動くというのは全然こう今まで感じたことがないということで一番興味を示されてて、でたまたまその射方針を大量に持ってたんで、一本差し上げますと言ったらねすごく喜ばれましたけども、はい、まあ余談のとこ行きました、ごめんなさい。はい。分肉の間を解麻、するということで、はい、YouTube のね、動画をねぜひともこれは撮りたいんですけども、ローラー芯も遠心も、肺首から、肺部腰部でどこをやるのかって言ったらこう分肉の間ですよね。要はその筋肉と筋肉とのこう間の割れ目のところですね。でここのところが滞ってるんだからそいつを流してやるっていう手法がいるんだと。で表中法にもすごくね理にかなってますよね。で、具体的に言うと例えば後頭部で言うと後頭部後頸部で言うとまず分解光線ですよね、天柱風池の上のところですね、から側頸部のところから、僧帽筋の腱性 のところから天領のラインですね、から膀胱系で言うと1光線じゃなくて2光線ですよね、それから、腸骨梁の上縁のとこですね。でここに特にねローラー芯はが滑らないようにこう押し当ててやるわけですけども、 ローラーシーンをやるとちょっと痛いんじゃないかなって、思われる節があるんですけど、ローラーシーンが滑る方が痛いんで、滑らないよう程度の力を入れて、回馬していくんですけど、それが非常に気持ちいいと。なぜか本部の人たちね、ローラーシーンやられるとすごく気持ちいいし、その後脈も伸びるんで、やってやってって言われるんですけど、じゃあなんで自分たちの臨床に取り入れないのっていう話をね、そこまで強くは言わないですけど、うん、いいと思うのはなんで取り入れないのかなっていう他の、 あの場面も言いながらちょっと言ってるんですけども、はい、まあ、あのそういうことで、今までこうあのこう全体的なこう復習のとこをやってきました。で、ここから先ハイブのことについていきます。長い前置きやったね。3ハイブの、治療ということで、3.1、肩甲幹部の、痛みと、凝りということなんですけども、右矢印、病肛門にいずということですね。で、これあの病肛門にいずっていうのは、その三輪に灸を据えてというぐらいのと同じぐらいこうあの、素人さんでも知ってる言葉です。で、慢性の病など疲れてくると後頭のところですね、あのここが痛くなるよと、うん、僕たちが学生の頃はね、その腱引きが痛い腱引きが痛いってねよう言われて、腱引きってわからないんですよね僕小林先生よう知ってたんやけど。でどうもその肩甲幹部が痛い、その中でもその後頭を中心とする痛みがあるっていうことを腱引きが痛いっていうふうにね、言われたんですけど、でこの肛門っていうのはこの肛門の肛の方が盲人の目のあのこう字のあの下のところが脂肪とかの棒ですねの下に目って書くんですけども、これが月なんですよね実際はね。ところが、その字っていうのが実第二水準にちゃんとあるんですけども、それをこうあのこう、もうというふうにね誤読してしまって病肛門にいずになったんですけど、病肛門にいずですね。で、ちょっと余談なんですけども、僕がそのワープロをこう日本語ワープロやりかけた頃、まだあの頃液晶の画面がね大きい字やったら見えたんですよね。でその肛門の肛っていうのがね出てこないんですよ。まだフロッピーのでしか第二水準感知っていうのが提供されてない時代だったんですよ。でそれが探せないもんですから、外事でねわざわざ作ったということが、ありました。はい、後から見たらねあったんですけどね、だからこれすごくねよくこう覚えてるんですけど、で、まあ、今でもそれでもその病肛門にいずほど腱引きが痛いということを言わなくっても、すごくそこが痛いということはそれだけで、非常に疲労度が高いなということをね、まあ、問診の大会で、わかるということですね。で、さらに右矢印、剛心の時代は、苦労をしたが蛇線を挺身で、苦労知らずって言ってる。で剛心を使ってた時代はね、このその腱引きが痛いっていうぐらいですから、なかなかここで痛みが取れずに、僕も臨床して15年ぐらいまではなかなか手こずるケースっていうのが多かったです。で地震をしてみたりとかねいろいろしましたね。はい、そうなんですけど、もうその苦労した時代の話はいいとして、今はねこの蛇線予定心が使えるんで、まず数が打てるということですね。それからゾーン処置っていうことで、遠い場所から早くに、幹部をやらずにこう緩むっていうことができるんで、だから最近ここ10年ぐらいはね全然苦労したことがないです。はい、で、問題はやっぱりその、小決定が正しいかっていうこととそれからですね、でちゃんと本調ができているかということ、それができていればということに、なります。ちなみにね肩こりはね木こりだケツこりだとかって、ね、昔よく聞きました。うん、右が凝ってたら左が凝ってたらこの症だって。でも今はね正直わかんないですね。正気論も邪気論も使いますし、それから季節の、中の、漢方鍼治療ということで5期でのその、処方を用いる方法とかね、 これあの3種類からの使うようになったんで本処方を、うん、だから、この肩こりはあのどんな症っていうのかね、まあ元々から分かりにくいんですけども、まあ、その時々に合わせてやってくださいということです。でやっぱり痛みが強いとどうしても邪気論には、なりがちですけども、はい、ということで3.2、肩甲骨、周囲の、治療ということで右矢印、上肢の痛みの、大半は、ここに、起因するということで、上肢の時に、ね、いくつも言いましたけども、肘それから手首 の、 あの痛みっていうのはこの肩甲骨周囲の、コリを、治療することによって、治します。いわゆるテニス肘、野球肘なんて言われるものから、腱鞘炎と言われるものね。あの時にも言いましたけども、昭和40年代ねタイプライターがこう普及してきた時に指先ばっかりに力を入れるから、で手首の痛みがあるで、実際に手首も、腫れていると、だからそこが悪いんだっていうふうに言われたんですけども、実際のところは肩こりが強すぎて肩甲骨周囲のところをやらないとダメで、手首の部分は熱を持ってるほどだったら多少は手をつける必要はあるかもしれませんけども、あんなところに、いきなり針を持っていったから低周波をするなんていうのは、逆に悪化させることの方が多いです、ね、まだ素人さんが湿布してるだけの方がマシかもしれません。この間、ね、義理の兄貴が来てたんですけども、左の母子が痛くて現在その緊急事態でテレワークということでね、朝のもう6時からパソコンに向かって仕事をしてて、なんでかって言ったら、まあもう昼過ぎに終わりたいからということなんですけども、あんまりねお酒は飲む人じゃないんですけどね、趣味 の、 ギターがあったりとかね、あともう僕の姉のところには孫がいてるんで、その孫をこう保育園に迎えに行ったりとか、そういう用事をもう夕方前からしたいからいうことで、年齢も行ってきてますから朝も早め覚めますし、そういうことで、だからどうしてもね、そのパソコンをやりすぎてなんか左の母子が痛いで、ずっとこう冷やしたりとかガンメルつぬる、なんかいろいろしてたんですけど、であんまり痛いですがちょっとやっぱ見てくれんかって言って、あ、これちゃいますよ、肩甲骨の周囲ですよっていう。で、いわゆる二期心筋で雑巾絞りって言ってますけども、手首が痛い、指が痛い時にタオルを絞ってもらって、でその後からこう肩甲骨のここだろうというところを、押さえてやると痛みが瞬間的に軽くなるという。それでここなんですよ原因はっていうことを納得するためにやってもらってるんですけども、嘘っていう話ですね。で嘘でも何でもないっていう話で、あの時はね、ショーはね男性だったんですけども、痛みがねもう自発痛になってきてたんで、で確か看病でやったと思いますね。でそれも早かったんで右の三間でやったと思います。痛みが相当にもう自発まで来てたんで、夜も寝れんっていうことでしたからね。で半時間ほど気持ちいいよう寝てたっていうことで、次表地方は腹外でやって、でその母子の方ですから、まあ極縁付近ですね、あの辺りに高血があったからもうちょっと下の方にもありましたけども、まあこれも以前に言いましたけど、上から母子実習士薬小子という形で、分布が大体してるんですけど、で、それで表地方をして普通に首の矯正とかせずに無のもやって、で起きて、で臓器絞ってタオルを絞ってって言ったら、あれ痛みがもうわずかしかないやんという話で、でも1回では取れないから来週来てねっていう話をしてたら、1週間後に来た時にどうやったかいと、わずかに痛みが残っただけでもう嘘みたいに治ってると、なんであんなに指に針をしないの治るのっていう話で、いやそれはあさっての方向を向いてて治療してたら治らんでしょうって、明日ぐらいやったら多少でもかすってるかもしれんけど、明後日の方向を向いてて治療しててはそれは何も治りませんよっていう話をね、してたんですけど、はい、それでさらに右矢印がありまして、あんまの、練習、していた、えぐるように、指を、入れていたことを、思い出したからということなんですけども、でこれこういう表情はね、丸尾先生の時にはいさせてもらった時には習いませんでした。 で、まあ、とにかく氷地方でのね地震が多かったんで、当たらずとも遠からずで、こう確実にやってましたからね、そういう高血を見てたところに地震を、まあそれでうまいこと言ってたんじゃないかなと思うんですけども、自分で開業するようになってきてから、その手首が痛いとか、手首のところにあんまり張りしてもなぁ、それから脈が開いてしまったりしますしね、周毛診とかをやってたっていうのもね、したんですけど、で、どこでこう完全にこうそれを針でやってみようというかはっきり覚えてないんですけども、覚えてたのは学生時代にね、肩甲骨の下にね指をね潜り込ませて、それこそえぐり込むような形でね指をね入れるなんてね遊びをね結構してたんですよね。で、腹外ではこれがなかなか入らないけども、側外にした状態で肩甲骨の中の方というか下側の方にね指を滑り込ませると、うわー腕に響くっていうこと、おそらくそこから連想したんじゃないかなと思うんですけども、あんまはできないから、じゃあ剛針をね、肩甲骨の下側の方にねこう滑り込ませたらどうかなっていうことを、やったみたいです、どうも、うん、でもちろん直視は聞き起こしますしね。で、それをやったらすごくね響いて気持ちいいって、でそれどころかこう手が治るっていうことで、でそれを何遍かやってる間に、あ、ここで治療するんだなっていうことを完全に覚えたんだろうと思います。まあ僕もいつこれを開発したんか、どういう経緯で開発したんかよく覚えてるんですけど、まあ苦し紛れに開発してきた方法なんですけども、はい、3点3、必殺の腱注意ということで、右矢印、上肢の原因不明の、しびれにっていうことなんですよ。これ多分本邦初公開だと思います。はい。上肢がね、ものすごくしびれるっていう方がね、おられます。でね、もう一つ特徴がね、腕をね、上げてる方が楽だって言われるんですよ。この場合。で、夜寝るときなんかの、万歳して寝ると楽やから、万歳して寝てるんやけど、どうも手がしびれるなんてね、言われるしかないです。でこれなぜ分かったのかっていうと、トラックの運転手さんなんですけども、とにかくもう腕がしびれて感覚がないからって、で入院までしてるんやけども、そこの病院で治らないんですか、病院から抜け出してね通わった人っていうのがやるんですよね、はい、で僕もどうしたもんかなこれはと、でなぜ罪にしたのかも覚えてないんですけども、腱注意がものすごくねカチンカチンなんですけど、で、剛針を使ってたんで、まあ、あんまり深くすると危機を起こしてしまうので、何センチくらい刺したんかは覚えてたんですけど、すごくよく響くと。でそれはこう刺してる最中はしびれが回復するっていうことということなんで、それを何遍かやったらものすごく回復したからって、もう退院してきたって。で仕事しながら直したい境に会話してって言われて、それですごくで、ね、自信がついたんですね。結局のとここう行がしてるとね、その腱注意付近っていうのはよく収まるんですよね。でそれによってこうしびれがで、万歳の姿勢するとその圧迫されるのがないから、それで楽だということなんです。でそれ以後こう腕を上げているとしびれは大丈夫なんだけども、腕を下げてると痺れるからっていう人にね、何人か遭遇してるんですけど、これ腱注意で治ってます。はい、小はまあいろいろになるだと思いますけども、割とねこれ肝虚が多いとは思いますよ。今なら肝病という、で中方あたりを使ったりするケースもあるかもしれませんけども、はい、まあこういうのも覚えておいてください。もうちょっとです。 3.4、背部での延皮疹と皮内疹ということなんですけども、皮内疹というのはね、気が暴走してるんで、それをこう水平方向でこう止めるっていうことなんでね、割と自発に効きます。で延皮疹というのは、これはある程度深さがあるんで、経絡の路中が疑似的に回復できますから、でそういう洞察に対して効きます。 で、おそらくこの避難士については丸尾先生のところにいさせてもらっている時に知診をねたくさんしてたんで、でその深い部分についてはそんなに問題なかったんですけども、自発が、ね、止められないっていうケースがあって、で NPC を最初のうちはよくやってたんですけど、あんまり止まらないからいうことで、避難士もやったらよく止まるなということで、そういうふうに自発に対して用いるようになりました。で NPC は開業するようになってから、そのぎっくり腰 の, あのことをあのでちょあの速攻性があるということを発見してから、そういうふうに使い分けるように、したんですね。でこれ背部はきれいにね、この自発痛と、その動作がこう緩慢でこう、しにくいっていう時にしっかり使い分けられるんで、そういう症例に出会ったら避難針と NPC の使い分けの、実験材料になってもらうと、いいかなということでここで取り上げています。はい、3.5、足の、三焦経を、よく、用いたが、今は蛇線用低心ということで、まあこれもさっきから何遍か出てますけども、その背部のこうなかなか取れない高血に対して昔はいろいろやったんですよね、豪神の時代はね。だから足の三焦経っていうのも使いました。これ遠藤氏とかね、いうことにもなると思うんですけども、ですごくよく効きます。で特に初心の方なんていうのはね、やっぱりこの足の三焦経をまずこう使う練習というのはされた方がいいと思います。患部に直接いくつも強心なくても低心であってもやっぱりね気を漏らすとかね、からついついやりすぎるということなんで、遠い場所からこう、はい、緩むんだよっていうことをね、実感する、それから患者さんにもこう覚えてもらって、あそこは、痛いところにする針だけじゃないよということを見てもらうためには、初心の段階でこの足の三焦経っていうのは、大いに活用すべきだと、思います、ね、ただ現時点では、これもやっぱ蛇線予定心があるんでそれをしなくてもできちゃうんで、そこまでやってるかなっていう感じではありますっていう話です。最後の項目になってるんですけども、3.6、脊椎の、痛みの、ほとんどは、骨折で、二項線は、肉離れということで、骨折の話が先ほど出ていましたけども、脊椎でねものすごく痛くてっていうもの、これ背部に限ってですよ。腰の場合にもまたちょっと違うんで、で場合にはそのやっぱり、反応がすぐ分からなくっても骨折を疑ってください。凹凸器が折れてるってやつなんかねあったりしましたよね。MRI で見たら初めて分かったとか言って、いや僕の方が先に分かってたんやけどっていう例がね、あったりして、はい。から二項線ですね。これこうがこう痛みがなかなか取れないという時には、蛇線予定心でも取れないという時には肉離れを疑ってください。ここのところ薄いんですね。でしかも分肉のくせに、ね、くせにっていうのもおかしいけどもとこなんやけど、唯一ねこう肉離れを起こすとこなんです。でこの場合にはやっぱり処方針を持ってきます、ね。そういうふうにしてやっていきますということで、内臓からの関連痛についてはね、胸部腹部の時からやったんでもう省略したんですけども、ね、鍼灸の治療においてはこう背部腰部のこう痛みそれからコリとか言われるのがもう圧倒的だと思います。もう7割ぐらいはねそうなんちゃうかな、普通、開業されたばっかりの時だったら、ね、で大事なところなんですけども、やっぱり鑑別というのがこう大事です。から症については先ほども言いましたけど、今は正気論邪気論それから季節の中の治療っていうことを、やっていくということで、これという症がね、分かりにくいよう感じてはあります。でもまあ肝実というのは有力な選択肢ですし、それから、例えば うーん、汗がねやたら出て背中も痛い時で、やっぱ腎虚というのを疑いやすいかなとも思いますし、ね、脾虚っていうのはやっぱ内臓の不調が来ている時とかね、だから単純に筋肉痛っていう時には肝虚ということもあると思いますし、呼吸器関連と、はい、まあ結構安直なことを言うてる感じはしないでもないですけども、うん、ね、まあとりあえずでも肺部に関しては邪線予定心というのを用いられるとすごくいいですよっていう話です。はい、じゃあかなり長くなってきたんで、腰部には入れませんでしたけども、今回はここまでで終わりたいと思います。ありがとうございました。